西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月はゴミから暮らしを考えるというテーマのもと、ゲストティーチャーに子ども環境活動支援協会リーフの理事でいらっしゃいます小川正義先生をお迎えしてお届けしております。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週の第1回目は循環型社会を考えるということで、3つの R、はい、リデュース、ゴミを減らすこと、はい、リユース、はい、再利用する、そしてリサイクル、はい、これは形を変えて、
そうですね、
はい、
原材料に戻してもう一回再生、利用するということですね、
はいはい、でもそれで再生された商品を我々が買わないと循環しないじゃないかという、お話も伺って、ね、なるほどなと、これからはそういった意味でも、はいはい、そういった商品にもちゃんと目を向けてね、買うことによってどんどん回していきたいななんてことを思うんですが、はい、さて2週目の今日は学校や保育所でのゴミ学習ということで、うん、これも本当に西宮市はしっかりと取り組んでらっしゃるということで、
はい、小学校での、ね、ゴミの学習っていうのは、日本全国すべてやってることで、教科書の中にその項目があるんですね。
何年生の教科書？
4年生の教科書ですね。
そうなんですか。
やっぱり行政のそういう仕組みとか、はい、やっぱりその自分たちの生活の基盤みたいなところを学習するっていう項目があって、上下水道とか、あと消防の設備とかですね、やっぱそういうことをきっちりこう学ぶ一環の中に環境課題としてゴミの問題が入ってるんですね。
でもね、それを教える先生方の、その感覚によってやっぱりね、どこまで教えるかとか、どれぐらい力を入れるかっていうのはやっぱりいろんな市町村によっても変わってくると思うんですが、西宮市は結構力を入れてらっしゃるんですよね。
ですね、ゴミの問題っていうのはね、一応法律で一般廃棄物とか産業廃棄物とか、その家庭から出るゴミ、またはちっちゃな事業所から出るようなゴミの部分の一般廃棄物と、それから物の製造とかね、そんなんから出てくるものっていうのは産業廃棄物という、ここで大きくこう2つに分かれるんですね。で、私たちは暮らしの中から家庭から出てくるゴミですから、一般廃棄物として扱われて、でそれをこう問題にしていくわけですけれども、一般廃棄物に関して言うと、それぞれ市町村でその処理を行っていくんです、
はい、
でその処理の仕方については、ある程度その市役所単位での裁量があるので、場合によったら日本のいろんな全国の町でやり方が当然違うわけですよね。だから例えば西宮市に引っ越してこられたら、前住んでたとこやったらもういっぱい分けないといけなかったけど、西宮は分け方少ないんじゃないですかっていうところもあれば、
はい、
前のところはもっとこう分けの少なかったのに、
一緒に捨ててたのに
西宮は多い違うっていう方もおられたりとかして、それぞれ町ごとにゴミの出し方とかっていうのは違うんですね。でそうすると、例えば教科書で扱うものっていうのはある程度こう一律のものでポンとやってしまいますから、それではなかなかやっぱり実際の町の中ではね、子どもたちに地域に根ざしたゴミの学習っていうのはさせれないの で、これはまあ他の行政の枠でも同じですから、ですからそれぞれ町で自分たちの町のことをちゃんと学べるような副教材を作って、子どもたちに与えてるっていうところがあるんですね。で西宮の場合はですね、
はい、
私たちの西宮っていう教材があって、副教材があって、それを3年生4年生が配られて、それに基づいて学習するんです。その中にゴミの問題も入ってます。
じゃあ主にやっぱり4年生でゴミの関係は学ぶと、
そうですね。でこの私たちの西宮っていう副教材は学校の先生が作るんですよ。 で先生がチーム作ってですね、
はい、
毎年更新する内容も含めて、検討しながら作られて配布されるので、はい、まあ、ある意味先生たちもですね、やっぱりその中心メンバーの方々はいろいろ調べて、うん、勉強して、でそこに全部反映されていきますからね。
はあ、うん、でも今の時代実情に合った問題がちゃんと取り上げられるという点では、これ非常にいい、
あ、もう当然
副教材ですよね。
そうです、うん、ゴミの問題はその、ね、今言ったように自治体ごとで違いますから、
うん、
隣の町との仕組みを教えても仕方がないですからやっぱり西の宮の市民のやっぱお子さんですから、
う
ん、西の宮のゴミの出し方、
うん、
でゴミの処理の仕方っていうのをやっぱりしっかり知ってもらうというふうになりますので、
はい、
例えば最近であればその他プラスチックっていうのを別に集めるようになりましたけれども、
そうですよ、ね、はい、
あれも今までやったらその中には入ってなかったわけですよね。プラスチックはペットボトルだけで、
はい、
それ以外はもう燃やすゴミになりますから、
うん、
その他プラスチックが入ってくるともっぺんそれ副教材作り直さないといけませんよね。
そうですね、うん、はい、
だからこれその他プラスチックもこう分けて集めるという、うん、そういうふうにしてこう、ゴミの出し方とかが変わればその副教材も当然変わって、で子どもたちにその学習をさせるようになってるんですね。
うん、そうやってこういろいろ分けて出したゴミがさあどうなっていくんでしょうかっていうことをいろいろこうその副教材では教えてくれるんですか？
書いてありますね。うん、もう子どもたちの学習のパターンというのは、まあ、ある程度そのさっき言った全国の教科書に基づいて、
はい、
まあ、大きく学習するスタイルは決まってるんですね。で自分のお家のゴミを調べてみようとかですね、
はい、
あと清掃工場とかそういうところに行って、調べてみようとか、あとリサイクルセンターとかですね、そういうこう現場に出て行って学習するというパターンもありますし、うん、まあ、そんなのをこう全部組み合わせて、まあ、学校の先生がそのゴミの学習のアレンジをするんですよね。
なるほどね西宮市でもじゃあやっぱりいろんなところに出かけて行って見学をしたり、
はいはい、
ということは
やってますね。ですから、まあ、西宮の場合は西部総合処理センターって西宮浜に清掃工場がありますよね、
はい、
まあ、ここがもう小学校の見学コースもちゃんと作ってありますから、
うん、
子どもたちが行けば職員の方がずっとこうゴミがゴミの収集車で運ばれてきて、でピットに捨てられて、でそれがこう次に燃やすところに持って行かれたりとか、
うん、
で資源ゴミはまた別のラインで集められたり、でまたその回収資源として回収されたりという一連の工程が全部学習できるようになってます、
はい、へえ、うん、じゃあ僕たちも私たちもちゃんとやらなきゃみたいな意識っていうのはやっぱりその辺からきちんとこう芽生えていくというか、
そうですね、まあ、ただ難しいのはね、やっぱり西宮の清掃工場なんて本当にすごく設備が整ってますし、焼却温度も一定程度上げてダイオキシンとかそういったものを全部抑えるような仕組みになってますから、やっぱりこう施設としてはすごくいい施設ですから、まあ、市民としては逆に安心してしまう嫌いもあるかもしれませんよね
出しても大丈夫やみたいな、はい、
だからまあそれを安心ではなくて、まあ、こんだけの、まあ、それでもゴミが出てるということとか、
うんうん、
まあ、これを燃やすゴミの中に、まあ、どのぐらい資源がまだ混ざってるのかとかですね、資源として集められたものでもやっぱりその中にその燃やすゴミが混ざってたりとかね、
うん、
生ゴミが入ってたりとかっていうその出し方のルールがまだ整ってないとか、そういったものもやっぱりあると思うので、
うん、
やっぱりその自分子どもたちでもやっぱり自分たちがその家庭から出すもの、自分が生活の中から出すもの、そういう意味でのゴミっていうのをどんだけこう自覚できるように、
うん、
施設見学とか学習ができるか、はい、ここはやっぱりそのいつまでたっても大きなテーマやと思いますけれども ね、
うん、でも子どもたちがそうやって学んできたことを家庭に持って帰ってきて、
はいはい、
お母さんそのゴミの出し方おかしいよって指摘してくれたりとかっていうこともあるっていうふうに聞きましたから、
もうそれはもう本当に、ね、よくありますよね、
はい、
やっぱりお家の方々はもう子どもさんたちがゴミの学習して帰ってくると、
うん、
もう家の中で大変でもうチェックチェックが入ってくるっていうのはよく聞きますよ ね、
ね
だからまあある意味やっぱりこう純粋にその子どもたちはやっぱりこうゴミを見て、でこれはダメやって思ったらやっぱりすぐ行動に切り替えてできますよね、うん、
まあ、その辺素晴らしいですよね、
うん、大人の方がねもういいやんって、
まあいいやんってそこはチェックチェックとチェックを入れていただきたいと思うんですけど、あの子どもたちもあの牛乳パックのリサイクルとかをきちんとやってるらしいですね、学校で。
そうですね、はい、やっぱりこう学校っていうところは学校に行って帰るまでの給食も含めた全ての時間が教育の一環になりますから、給食で出てくるものも含めてですね、やっぱりこれは一つの教材といえば教材なんですね、
はい、
で今西宮の学校ではですね牛乳が出ますけれども、昔牛乳は瓶に入ってましたけど、今は紙パックになってるんですね、うん、でこの紙パックはやっぱり何とかリサイクルしましょうということで、牛乳作っていただいてる森永さんとか、そういったところとの話もあって、できるだけ子どもたちが努力して資源として活用できるようにリサイクルの回せるように取り組みしてるんですね、
はい、
僕も何回か JICA の研修生連れてですね、はい、学校に行かせていただくんですね、でこの時に、子どもたちがどういうゴミの学習してるかっていうことを、発表を聞いてっていうこともするんですけれども、できるだけ学校の給食をね、はい、一緒に食べさすんですよ、でそうすると子どもたちは、まず先生とかのね一緒にその食べ残しをしないとか、
はい、
こういうことからゴミ減らすのが始まりますよね。
そうですよね、
であと当然そこにはビニールパンがビニールの袋に入っていたりとか、その牛乳も飲めば紙パックが出たりとか、そういったものがやっぱり出てくるわけですね、いろんなものが、でそれをもう本当にこうごくごく当たり前にですね、もうできるだけ食べ残ししないっていうか、作られたものを食べたい人はもうちょっと食べましょう、で自分が食べれないと思う人は他の人に譲ってあげましょう、で、パンを食べた後のビニール袋はここに入れる、で牛乳パックはいっぺん中に牛乳が残ってますからね、はい、これやっぱりほっとくと腐ってしまいますから、もう水で軽くゆすい で、
はい、
で洗って、でそれでこうちゃんと蓋開けてですね折りたたんで、
はい、
でまたその牛乳パックの中に10枚ぐらいずつ詰めていくんですよ
それもちゃんともう習うわけですね、
うん、これがね完全にね習慣づいてるので、もう誰とは言わずともみんなができてますね。
それが当たり前になってるわけですね、
もう1年生からずっとそういう積み重ねをね、やっていくんでしょうね。
素晴らしいですよね、でもそれは、
だからもうこれはね海外の人たちが見て、
はい、
本当にびっくりします、でいつもみんな子供に教えてもらってですね、その牛乳パック洗うんですよ、
はい、
で海外の人って結構やっぱ日本の料理にも慣れてないことがあるんで、やっぱりその料理ちょっと残したりとかするんですけどもね、はい、やっぱ子供たちにするとやっぱり残さないっていうことが
これ嫌いなとか言ってくるんでしょうね、
だからなんとなくこう、残してるみたいな感じもありますしね、やっぱりそういうこと一個一個をきっちりとこうやっぱりゴミを減らす、それから食べ物を大事にするっていうようなところで、
はい、
教育の一環としてですね、やられてますね。
それは一般市民の皆さんのなんかそういうコースもぜひ作っていただきたいなっていうか、
そうですよね、
子どもから学ぶっていうところはいっぱいあると思いますよね。
そうですね、よう考えたら一般の市民の人見てないですよね。
ねえ、だって子供がもうね、大きくなってしまったらもうそういったチャンスもないですし、小学生お持ちの保護者の方にはそういったまあね、経験なさる機会もあるのかもしれませんけれども、
でも保護者の方ももしかしたら、
ぜひ
ご存じない方があるかもしれないですね。
そういうコースも作ってくださいよ、ねえ、
PTA の方々とかね、
はい、
いろいろ学習されますけどね、で給食の試食とかそんなんされますけれども、その牛乳パックとかその食べ物に対する教育の中で、そんだけこういろいろこう配慮されてプログラムが組まれてるってことを、やっぱりこうちょっと多くの方にやっぱ知ってもらった方がいいですよ ね、
そしたら地域に持って帰ってとか家庭でとかね、もっとゴミと真剣に向き合えるかもしれないですよね。
子どもたちはやっぱり学校で給食の時間なんかでこう学んだことは当然お家へ帰ったら、お家の生活の中にまた当てはめていきますからね、だから逆にお家の方が学校でやられてることを言ったら真似して、家でもゴミを減らすとか環境にいいことしましょうっていうのを子どもと一緒にやっていただいていいでしょうし、お家でもし頑張っておられるねご家庭あれば、学校でもそういったことをやってほしいということでまた連携して、相乗効果で
ね、
ね、考えていけるなれば一番いいですよね。
本当ですよね、うん、それにあの西宮は小学生でも偉いなと思うんですけど、うん、なんと保育所の方から取り組みが始まってるんですって。そうです
ね、あの公立の、ね、保育所の先生たち保育士の方々の環境研修っていうのをもうかれこれ10年ぐらいこうずっとやってるんですけども、まあ、最初はあのスタートしたのがビオトープを小さな池ですね、うん、池を作って、はい、まあ、そこでメダカとかいろんな生き物を育てながら自然の学習とか自然に親しむということをやっておられたんですけども、まあ、あの西宮市が環境学習都市宣言をして、でそうい う, こうビオトープの池を作って、そこをまあ環境学習の教材にしていくっていうところから、今度食育とかっていう話が次に出てきて、はい、で食べ物の教育っていうのは実は環境の教育とものすごくつながってるところがあって、
うん、
あのやっぱり環境、外の環境がですね、あの例えば水が汚れる、土が汚染されるとなってくると、それでできた食べ物を僕たちは体の中に入れるわけじゃないですか。
うん、
ということは体がダメになりますよね。だから食べることっていうのは体の外の環境と中の環境をつなぐものになるんですね。
そうなんですよね、よく考えたら。
まあ、当然水もそうですけれどもね、空気もそうですけれども、だから生き物を大事にしましょう、それからまあ空気や水をきれいにしましょうっていうのは実は食べ物を守ってることにもつながるので、
うん、
環境教育とその食育っていうのをまあ一緒に考えていきませんかっていうようなことをまあお話をして、
はい、
でそれであのつなげた学習っていうのを最初やってたんですね、
うん、
で今度次にあの栽培活動っていうのは保育所は結構多いんですよ。野菜を育てたりとか、さつまいも育てたり、あのトマト育てたり、でそれをまたみんなで調理して食べたりとかってされるんですけれども、その栽培活動するときに当然肥料がいりますよね。でこの肥料をじゃあどっから持ってくるのって言ったときに、その給食で出てくるそのみかんの皮とか野菜の皮とかですね、そんなんをもうコンポストするっていうのは結構出てきてですね、
うん、
でこのコンポストで土を作って、うん、その土をまた畑に入れてっていうことを子どもたちと一緒にやられてる、
う
ん、でそうするとビオトープの池と、うん、
はい、
それから食べることの教育と、うん、それから栽培することの教育と、うん、
はい、
でそのゴミをコンポストで土にするという、
うん、
この取り組みがこうつながってくるんですね、うん、だんだんと。
そうですよね、うんうん、
で、うん、きっとね、大人はあのゴミはゴミ、
うん、
でビオトープはビオトープ、はい、で栽培は栽培ってこう分けて考えてしまうんですけど、子どもたちにしてみたら日常の生活の一連の流れですから、
つ
ながっていくんですね、うん、だから大人がむしろ切らなければ、
はい、
子どもたちの中では毎日の生活の中でそれは一連のずっとつながりの中で理解できる、そういうことを保育の中に入れていったら、
うん、
もっとその子どもたちの学びもね、あのフラットに入ってきて、毎日の生活がもう学習になりますよね、
うん、
だから環境教育とかもうわざわざそれ言わなくても、本当に保育の場合はもう一日の生活がもう学びであったり、
うん、
そういう環境のこととか食べるもののこととかゴミのことをちゃんと理解するようになれるんです、
はい、はあ、なんか当たり前の行動として日々やってることが本当はすごいことなんだっていうことですよね、
う
ん、今考えると、
うん、だから毎日ですね、保育所では給食のね、
はい、
終わって、でそのみかんの皮が出たよって言ったら子どもたちが持って行ってコンポストの容器の中に入れてですね、
はい、
で土とぐちゃぐちゃ混ぜて
へえ、あのコンポストっていうのはあのちょっとドラム缶みたいな感じなんですけれども、
う
ん、
ね、まあ、ああいう、こう容器を作って、
はい、
もうやってる場合が多いですけれどもね、うんうんうん、別に容器に入れなくてもできるのはできるんですけれども、
土を例えば掘ってそこの穴に入れるということ
でも、まあ、
簡易コンポストにはなると、
はい、うん、はあはあ、そうなんです。
で入れるものはいわゆる野菜のくずだったりとかっていう、うん、そういう、
そうですね、
まあ生ゴミ系のもの、うん、
基本的には、まあ、あの給食から出てくるものを中心にやりますので、うんうん、
はいはい、
ただまあ魚とかね、
うん、
あの肉とかそういったものは基本的に出ないようにして、入れないようにしてですね、うんうん、あの野菜くずだけなんですね、
はい、
まあ、そうするとあのそんなに匂いが出たりとか虫が湧いたりもしませんから、うん、まあ、あの保育所とかでやる場合は適してるのかなと思うんですけれども、うん、まあ、途中でね、あのやっぱりこう環境の問題といろいろつながりを持たせて、
うん、
子どもたちの学びもね、深めたらいいかなっていうので、うん、あのよく実験するんですよ。でどんな実験かというと、例えばプラスチックの容器
はい、
トレイとかですね、ああいうのを埋める、うん、それから新聞紙を埋める、
はい、
あとそうですね、あのみかんの皮とかね、
はい、
で例えば貝殻とか、
はい、ま
あ、そういったいろんな素材をね同時に埋めて、
うん、
何日だったら土の中に全部分解してなくなってるかっていうことを実際子どもたちに体験させる。
うわ、これ面白そうな実験ですね、
うん
うん、
でもこれってねものすごくあのゴミの学習としては大事なことなんですね、
はあ、
うん、あの、まあ、前回にお話しましたけど、あのおばあちゃんがね昔の生活習慣そのままで、うん、あのビニール袋にねゴミ入れたやつそのままポイッと捨てちゃうっていうところの問題と実は根っこのところで全部つながってる話で、
はい、
その本来自然の中にあるものはその土に変えていく、うん、そのためには例えばミミズとか、うん、ダンゴムシとかゴミムシとかいろんなバクテリアも含めたものが動物の死骸とか植物の落ち葉と か, なんかそんなものを食べてで糞に変えて土の栄養にするわけです、
はい、
でこれはもう本当に自然の循環なんですね、
うん、
うん、だからあのこのゴミの問題で循環型社会と言いますけど実は自然界はもうほてたって循環
なっている土に帰るものだったら大丈夫だったんです ね, ですね今まで、
そうですね、だからゴミがなかった、だから自然の中にはゴミがないって言われるのはそこなんですよ、
なるほど、
うん、
ところが、
ところが
人間が妙なものを作り出したおかげで、
ね、うん、ゴミが出てくるわけですよね、
これは自然に帰らないんですね、はい、土には、はい、
で、そういうことをやっぱりこう、大人の頭ではこれはかなり高度な仕組みやから、
はい、
難しいことやから、
うん、
その幼児では無理やろうと、もっと中学生ぐらいにならんとこんなことは理解できへんやろってこう思ってしまう、
例えば石油系の成分でできているものはみたいなことを考えるとこれ難しくなっちゃいますよね、はい、
でも実際にそれを土にね、うん、埋めてそれこそ1週間だったらどうなってるかな、
掘り起こしてみるわけですか、
うん、2週間だったらどうなってるかなってやったらだんだんと当然生ゴミ系はですね、あの消えていくじゃないですか、
分解して、ね、形がなくなっていく、
最後水と、はい、もうたら虫が食べてしまいますからね、
はい、
最後なくなるんですよ、
ほう、うん、これもそんなに長期ではなくてですか、
そうですね、まあ大体あのうちの家でもやってるんですけどね、はい、もう1ヶ月経ったら、うん、まあ、ほぼもう全部形がなくなってますよね、
は
あ、うん、土の分解力っていうのはすごいですよ、だからまあそういうふうにして、うん、やっぱり生き物の力を借りて、
うん、
あの自然の分解っていうことをしていると、うん、そこにゴミが本来発生しないで、はあ、さっきの発泡スチロールのケースであったりとか、うん、トレーとかね、でそういうようなものは、まあ、言ったら誰も食べてくれないんですよね
ということはもう
残りますよね、
ほぼ、
うん、
はい、永久的にそれは分解されないということですか、
ね、まあ、プラスチックなんかやっぱり100年とかね、オーダーとかって言いますよね、
うん、
うん、しっかりしたやつなんかはね、で、まあ、アルミ缶とかそんなんでも残りますわ ね,
ね、
であともう一つ面白いのはね、自然界の中でじゃあみんながみんな分解するかっていうと分解しないものもやっぱあるんですよ、
は
あ、しにくいものとかね、
はい、
あの玉ねぎの皮とかね、
うん、
あと梅干しの種とかこれなかなかの
なるほど、
あともう一つやっぱりすごいのは貝ですね、
貝、
うん、
貝殻、
貝殻、アサリとかね、
はいはい、
シジミとか食べてあれを土の中に掘り込んでてもですね、なかなかなかなか溶けないですね、だから今家の庭でね、うん、貝も一緒に生ゴミでコンポストしてるとかと思って、
はい、
もう貝はなかなかやっぱ潰れませんからね、それはそのまま残ってるかもしれませんよね、うん、でもまあそういう、こう自然の仕組みであったり人間が作ったものと、うん、まあ、今の自然の中の、まあ、そういう、こう土壌に溶けていく分解していくものとのこの関係もね、まあ、そういう幼稚園の子どもたちが自分で実際にこう掘ってやってみるっていうところからやってくれてるところもあるんですね、
うん、そういうやっぱりこう体で覚えたことっていうのはね、うん、本当にずっと忘れないですし、うん、そ
う、うん、だからもうそれをね、あのさっきの JICA の研修生にもね、うん、見せるんですけれども、
はい、
もう本当にねもう驚きます
やってはりますかね、向こうの国へ帰って、あのもう
帰ったらね帰ってからその自分たちでアクションプランを作ってね、研修で学んだことを生かしていくっていうのはノルマなんですけれどもね、
はい、
もう本当に多くの確率で幼児期からゴミの学習させる、
うん、
もうこれを帰ったらすぐやりたいっていう人は結構多い
ねえ、うん、 ぱりちっちゃい頃に身についたことっていうのは大人になっても忘れませんからね、
う
ん、
そうですね。だからまあ本当にあの保育所幼稚園とかっていう幼児期で、うん、そういうこう体験的にねいろんなことを経験させていくとやっぱりそのどっかにやっぱりこう感覚で残るんですね、うん、で感覚で残ったものを、まあ、ちょっと年齢が上がっていったら今度は理屈で理解していくというふうにつながればいいので、はい、あの大事なことはもう本当に僕は年齢を超えて体験からでもどんどんどんどん積み上げていくっていうことが大事だと思うんですね。
うん、うん、そういった、まあ、あの本当にね取り組みっていうのは、はい、ぜひ西宮市に今後とももうずっとこうね続けていただきたいですし、ですね、いろんなことを学んでほしいですね、子どもたちにもね。
まあ、あとあの小学校の、ね、1年生であの森の中でね、
はい、
あの自然のつながりっていうゲーム形式のあの環境教育もやるんですよね、
はい、
でこれはもうお母さんたちにも手伝ってもらうんですけれども、森の中とか公園の中で落ちてるものを拾ってくるんです、
うん、
で枝とかですね木の実とか虫が食べた葉っぱとかいろんなものを集めてくるんですけど、中に一つあの人間が捨てたものっていうのを集めてくるようになってるんです、
はい、
でそれをあのみんなで集めてきて、うん、で一個ずつこう最後にですねお話をするんですね。でこの木の枝はどうしよう、ここに置いて帰ってもいいかな、それとも邪魔になるんだったら持って帰ろうかなっていうことを一個ずつ聞いていくんですね、
ええ、
でそうすると子どもたちは小学校1年生ですけれどもね、うん、あこれは土に帰る、
う
ん、でこれは土に帰らないし虫さん食べへんから持って帰るっていうようなことをやっぱりちゃんと言ってくれるんですよ、
はあ、
うん、だからやっぱりその感覚的にせよやっぱりそういう理解ができるんですね。やっぱそういうものをこうずっとこう積み上げていくと、自然の理解とゴミの理解とで自分たちの関係がやっぱりこうだんだんだんだんこうレベルを上げてつながっていくの でそれに4年生のねゴミの学習とかがこうつながってきて、でこれが中学校になってもですねやっぱり自分の生活のスタイルとしてねやっぱり資源化するものは資源化するということをきっちりできるようになってくれると嬉しいなと思うんですけども、
ね、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、先ほどお話しましたけれども、私たちが出すゴミの中でも、土の中に入れれば、分解するものもあれば分解しないものもあります、
はい、
今から言う3つのゴミの中で土の中に入れておけば、1ヶ月ほどで、分解してなくなるものはどれでしょうか。1つ目、プラスチックのゴミ、2つ目、みかんの皮、3つ目、貝殻。
はい、さあ今日の問題、そして先週の問題、来週の問題と合わせて3つの答えを書いてぜひご応募ください。お待ちしています。さて今日は学校や保育所でのゴミ学習についていろいろお話を伺ったんですが、さて来週は地域コミュニティでの取り組みということで、はい、これもいろいろ頑張ってらっしゃるようですから、
そうですね、
またいろんなお話を伺いたいと思います、はい、6月の西宮徹底解剖、ゴミから暮らしを考える、ゲストティーチャーは子ども環境活動支援協会リーフ理事の小川正義先生でした。小川先生、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 e メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。